冒頭からいささか唐突ではありますけれども、キリスト信仰は、言うまでもなく御利益ではありません。神を信じれば必ず恩恵があるというものではないのであります。明日晴れてほしいと願って祈ったにもかかわらず雨となってしまった。だから神は信じない。これは言うまでもなく信仰ではないですね。むしろ今この時を大切に生きながら未来の結果すべてを神の御手に委ねていく、そして与えられたその結果に関して祈りの中で示されたことをしっかり受け止めていく、それが信仰です。行事が雨で延期となってしまったけれども、後日行われるその行事に向かって今与えられたこの時間何をすることができるか、すべきであろうかと祈り求める中にたくさんの事柄が示され十分に備えることができたと、ここに信仰の恵みがあると言えるでありましょう。その意味におきまして、信仰に生きるとは今ここに神が共におられ御心へと導いてくださることを信じる歩みであるとともに、よく申し上げることでありますが、信仰に生きるとは同時にですね、後になって神の御心を受け止めていく歩みでもあると言えます。後になって御心を受け止めていく歩み。本日与えられましたマタイによる福音書25章31節以降は、そのように受け止めていく信仰に関して大切なことを教えています。これは主イエスが御受難の前に弟子たちに語られた例えなのでありますけれども、背景となっているのはやがて来たる終末を前にしたいわゆる主の再臨であると言えますが、私たちはこの例えをですね、再臨そのもの、終末再臨そのものではなく、やがて来たる終末を前にしたいわゆるこの主の再臨と同時にですね、この例えをですね、終末へと向かう今現在のこととして受け止めていきたいと思うのです。終末その時であると同時にですね、この例えは今現在のことをも語っていると言える、そのようなこととしてこのストーリーを聞いていきたいと思うのです。やがて来たる終末にあたかも私たちが立たされているかのようにこのストーリーを聞いていきたいと思うのです。何を聞くのでしょうか。それは悔い改めであります。悔い改めです。来たるアドベントを前に今主の御前に共に悔い改めへと導かれるために、私たちはこのストーリーから主の御心を受け止めていきたいと願っているのであります。まず31節から33節を読んでみます。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。人の子とは言うまでもなく救い主キリストであり、この世界が完成されるとき、まさにこれが終末のことでありますが、この世界が完成するとき、キリストは再びやって来られて羊飼いのように人々を集めて、羊とヤギを右と左に分けるように人々をそのようになさるのだというんですね。これは一体何を意味しているのか、何をもって分けるのか、34節以降の例えがそれを説明するかのように語っています。例えの内容は明らかです。冒頭から登場する王というのはですね、先ほど人のことを記されていたまさにキリストご自身であります。王はキリストご自身です。そして34節から40節までは 右側の人たちについてであります。そして41節から46節は左側の人たちについてであります。でまず右側の人たちについてです。王はこの人たちのことを祝福された人たちとして称賛しているんですね。祝福された人たち。で、何があったというのでしょうか。35節36節で王はこう語っています。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。つまり王はですね、困窮の中にいる時、苦しみの中に、困難の中にいる時に、右側の人たちは十分に世話をして助けてくれたと王はそう言っているんですね。王が困っていた時に右側の人たちは十分に世話をして助けてくれたんだと。だから祝福された人たちと。ところがですね、困ったことに37節から39節でですね、党の右側の人たちは王にこう答えているんです。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。つまり王が言うような、そのようなことは身に覚えのない、心当たりがないことだと言っているんですね。祝福された人たちと王の間で話がすれ違っていることがわかります。つまり人々はかつて王に対してそのような世話をして助けたことはないと言っているのに対して、王はその事実は確かにあったと言っているんです。これに対して王は40節でこう答えています。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。両者がすれ違っている理由は世話をしたかどうかの事実関係というよりも、世話をしたかどうかという事実関係よりも、むしろ世話をしたというその相手が誰であったのかを人々は知らないで世話をしていたという事実だろうかと思います。要するに人々が出会って世話をした最も小さいものの一人が他ならぬ王その人であったことを人々は知らなかったという事実です。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人と言われているので、最も小さいものの一人と言われているので、この最も小さいものというのは複数であります。まさに私たち一人一人、私たちが日々出会う人々、すなわち全世界の人々のことであると言えるでありましょう。祝福された人々はこの最も小さいものたちとかつてどこかで出会い世話をしたのでありましょう。王が確かに言うように世話をしたのでありましょう。しかしその中にまさに王その人がいたことを人々は気がついていなかったのである。さて、このあと41節以降では呪われた人たちといわれる左側の人たちのエピソードがやはり王によって語られるんですけれども、驚くべきことにこの人たちは先の右側の人たちと全く逆であったことがわかるんですね。つまり王が困っていたときにこの人たちは何もしなかった事実が王から告げられると、この人たちはなんと、いつしなかったでしょうかと答えているんです。いつしなかったでしょうかと。 そして王はこれに対して40節の裏返しを宣言しています。確かに言えるのは、右側の人たちにも左側の人たちにも王は出会っていたという事実です。しかしそこで両者の対応は大きく分かれたのであります。両者の間には単に真逆である以上に、この質の違いがあると言えるように思うんですね。質の違いがあると。一方はですね、いつしたのかでありますね。いつしたでしょうか。他方はいつしなかったのかということでありますが、これだけを見ればね、これだけを見れば確かにしたのかしなかったのかという違いです。しかし前者の右側の人たちはですね、あなた方は私のために世話をしてくれたのだという王に対して、いつしたでしょうか、王様いつしたでしょうかという謙虚な思いがありますよね。一方の左側の人たちのいつしなかったでしょうかという言い分は、もはや質問ではなく、いつも世話をしたはずですがと言わんばかりの抗議の主張となってしまっています。抗議している。いつしなかったですか。ここに決定的な質の違いがあると言えます。見方を変えれば、前者は、右側の人たちは王に対して世話をしたことを思い出せない、記憶にないと答えているのであって、その裏にある事実を想像しますとね、まあこれは想像ですけども、彼らは王とは知らずに常に他者の世話をしていた人たちであったのでありましょう。一方後者の方は、左側の人たちは王の世話をした覚えがあると、そう答えていると言えます。王の世話をした覚えが確かにありますよと、そう答えているとも言えますよね。裏の事実を考えてみますと、これは全くの想像になるんですけれども、この人たちが王に対して全くの嘘をついているとも考えにくい面もありますので、全くの嘘をついているというよりも、むしろこの人たちは確かに何人かの人たちの世話をしたのかもしれません。何人かの人たちの世話をしたのかもしれない。そしてその中の一人におそらく王もいたのであろうと。何人か世話をした中に王もいたのであろうと、そのように勝手に思い込んでしまっているとも言えます。これらを私たちはどう受け止めたらよいのでしょうか。まあ、これは想像で今私が言ったことですので、そのことを踏まえて考えますと、これはどういうことなんでしょうか。人間はですね、記憶して生きる存在であるとともに、忘れて生きる存在でもあります。人間はなぜ物事を覚えるのか、なぜ忘れてしまうのか、まあ、病で忘れてしまうこともありますので、それを少し置くとすればですね、それを別にするとすれば、なぜ人間は忘れてしまうのか、また覚えるのか、その理由の一つに、そのことが当たり前のことであると思うか、当たり前のことではないと思うかというものがあるように思うんですね。その違いがあると。人間は当たり前のことはすぐにでも忘れやすいものです。昨日夕食に何を食べたのか、すぐに忘れてしまいやすいのは、夕食を食べることが当たり前であると思っているからです。そこでストーリーの背景をこのように考えてみたいと思うんです。実は王は右の人も左の人も同じように愛しておられました。そして計り知れない恵みを与えておられた。この事実を右側の人たちは決して当たり前ではないと思い、それを決して忘れることなく、その恩に感謝を持って応えようと精一杯他者の世話をした。しかしその人たちにとってそれはもはや当たり前のことであったゆえに、 当たり前のこととして成した自分の言動については、いつどこで誰に何をしたなどということは忘れてしまっていたのであります。一方、これに対しまして左側の人たちは、王に愛され与えられた恵みについて何も感謝することなく、むしろ当たり前のことと思ってしまって、その恵みを忘れてしまっていた。逆に他者のために時間と労力を使って世話をしたことは、自分の言動についてははっきりと覚えていたのであって、おそらくその中の一人に王がいたのだろうと勝手に思い込んでしまっていたのかもしれません。これは想像ですから、真相は分かりませんけれども、そういう事実も可能性としてありますね。王が右側の人と左側の人に与えられた愛の恵みは、言うまでもなく主イエス・キリストの十字架の救いであります。この計り知れない救いの恵みを私たちがどのように受け止めていくのか、ここに大きな課題があると言えるでありましょう。ただし、ここで問われているのはキリスト信仰があるかないかではありません。むしろキリストの恵みを日々与えられて生きる私たちの問題であり、言うなればキリストの恵みと私たちの葛藤であると言えます。私たちの中で起きる葛藤です。私たちの中でキリストの恵みが大きいほど、私たち自身については小さくなっていき、逆に私たち自身が大きくなっていけばいくほど、私たちの中でキリストの恵みは小さくなっていきます。人間の生き方というものは大きく二分されると、ある人が記していました。それはですね、持つ生き方とある生き方であるということですね。英語で言うと having か being かということですね。持つ生き方とある生き方、つまり持つ生き方というのは、有形無形を問わず持つことに価値を見出す生き方であるということですね。金銭や土地、家屋、車、そして形のない情報ですとか、あるいは肩書きや学歴などあらゆるものを持つことによって、その人の価値が評価されていきますと考えます。それゆえ生き方としては持つことにのみ心を奪われ、それを絶対化し、そこにのみ生きる目的を見出していこうとするようになります。これに対しまして、ある生き方とは、持つ生き方から解放された命の恵みに生きる生き方であります。まさに今ここにあることに価値を置く生き方であります。ここにある、ここに生かされている生き方であります。主イエスと出会ったある金持ちの青年について福音書は記しているんですけれども、持つというこれまでの生き方から解放されて、あるという生き方に方向転換してはどうかと主イエスから勧められたにもかかわらず、持つ生き方を捨てきれなかったために、この青年は主の招きに応えることができませんでした。悲しみながら主のもとを立ち去っていったと福音書は記しています。持つことに価値を置く生き方においては、愛という行為さえもともすると見返りを期待するような所有物と化してしまいます。人は持つ生き方から解放され、ある生き方に人生の意味を見出す中で、生かされている喜びと尊さ、ものではなく今ここに与えられている命そのものを愛する素晴らしさを味わい知るようになります。 右側の人にも左側の人にも主なるキリストはさまざまな形を持って出会っておられました。いろいろな時にいろいろな形で出会っておられました。主に生かされある人生をあるという人生を歩んでいた右側の人たちは主の恵みに感謝し、主のために自分が人に成したこと与えたことをもはや心の中に持つことはありませんでした。もう覚えてはいなかった、持つことはなかった。一方左側の人たちはあるという命の恵みを忘れてしまっていたために、自分が行ったこと与えたことを心の中で持つことにのみ人生の価値を見出していたんです。自分があれをしたこれをした、持つことにのみ人生の価値を見出していました。私たちに与えられた人生は主と出会う日々の歩みです。主と出会う日々の歩みです。主なる神はあらゆる形を持って私たちと日々出会ってくださいます。その出会いの中で私たちは言うまでもなく右側の人たちの歩みへと招かれ導かれています。右側の人たちの歩みへと招かれ導かれています。にもかかわらず時として私たちは左側の人たちへと方向転換してしまうことがあります。だからこそ私たちは主イエス・キリストの恵みを決して当たり前のことではなく大いなる驚きとして、私たちの救いのために与えられる尊い賜物として感謝して受け止めていきたい。日々のさまざまな出会いの中に主が共におられることを信じて生きる歩みでありたいと思うのです。多くの人たちと出会い共に生き世話をしたあのマザー・テレサはこう言ったと言います。この人たちの中に私はキリストを見るのです。キリストを見つめ続けていく歩みの中にこそ私たちの悔い改めがある。キリストを見つめ続けていく歩みの中にこそ私たちの悔い改めがあります。キリストの十字架の恵みゆえに私たちは持つ生き方からある生き方へと変えられていく。まさに神の御前に悔い改めて生きるのであります。34節はこう記しています。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。これは主イエス・キリストの恵みを神は天地創造の時から備えておられた、用意しておられたという意味であります。2000年前のクリスマスの出来事は世界が作られた時から神のご計画の中に確かにあったのであります。その恵みを私たち一人一人は今受けよというふうに言われているのです。天地創造の第一声光あれのあの光は2000年前救いの希望となって私たちの世界に人の姿となって降りてこられました。アドベントからクリスマスの歩みは2000年前の恵みを今ここに与えられる救いの恵みとして受け止めたどっていく日々でもあります。世界の初めから私たちのために備えられていた救いの恵みを感謝を持って覚えつつ、心からの悔い改めを持って来たるアドベントに備えていく一周の歩みでありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。私たちの救いのために天地創造の時からあなたが備えてくださった主イエス・キリストの恵みに満たされ、心からの感謝と悔い改めを持って来たるアドベントに備えていく歩みでありますよう、私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。